始まりました。 C ネットジャパンのニュースの裏側。この番組では C ネットジャパンに掲載された記事の中から本をピックアップして、担当記者に裏話などを聞いていきます。元レターは編集部の佐藤が担当いたします。今週は編集長の加納さんとともにお届けいたします。まずはご挨拶をお願いいたします。
新ネットジャパン編集部加納です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今回はですね、私の方で、編集をちょっと担当しました記事について、新しく始める連載についてですね、ちょっとすごい説明をさせていただきたいと思っております。連載のタイトルについては、人事におけるデータの付き合い方、よりよく活用するためにという形で、一言で言ってしまえば HR テックにはなるんですけども、人事戦略については本当に答えがない領域ではあるんですけども、その中でHR テックという言葉の通りですね、テクノロジーを活用して、人材採用ですかね、人材採用、人材活用、働き方などについて、データ分析とかの行われるっていう機運もですね、以前からも高まってますけれども、じゃあ実際にそのデータと分析するというのはどういうことかとか、そういうことをですね、ビズリーチが設立しました、研究機関のハーモスワークテック研究所の、所長で、あります、友部博文さんにですね、寄稿をいただいて、新たに、連載を展開していこうというふうに新たに始めました。で、第1回目としてですね、びっくり退職はなぜ起きるのかという形でですね、先日掲載をさせていただきました。っていうのが、今回の、本題といいますか、お話になります。はい。
びっくり退職ってさっき最近ちょっとニュースのキーワードとかでよく見るかなと思ったんですけど、
はい、は
こ
い。
の新生、あの、し、ごめんなさい。新連載が始まったきっかけはどういうことだったのか教えてもらっていいです
そうで
か？
すね。ビズリーチさんといろいろお話をする中でですね、こういった形で、友部さんの方で、そのデータ活用に関して、人事領域におけるデータ活用に関して、もっと広く知ってほしいというお話もいただきましたし、私たちの方でもですね、C ネットジャパンの、性質とかも考えてですね、働き方とかも着目されている領域でもありますので、こういった形で始められるのであればというところで、始まったのがきっかけとなります。はい。
そうなんですね。佐藤さん実際にこのご執筆いただいている友部さんにもお
はい。
会いしてると思うんですけれど
はい、
も、
はい。
実際どんな方なんでしょうか？ちょっと教えてもらっていいですか？
そうですね。お話自体はですね、結構熱を入れてお話しする方でもありまして、また、もともとですね、プロフィールにも、書かれてはいるんですけども、DNA に在籍したことがありまして、アプリゲームの分析とかですね、マーケティングの分析で、いろいろ携われていたそうなんですね。これはですね、2021年に DNA 入社と書かれてるんですけども、ソーシャルゲームの本当に、なんて言うんでしょうね、盛り上がりがすごく高まったぐらいの時期に携われていたようで、なんて言うんでしょうね、これ多分聞いてる方が覚えてるかは、知ってる方がちょっと少ないかもしれないんですが、DNA がですね、夕暮れのバルキリーズっていうソーシャルゲームを出してた時期がありたんですね。で、実は僕このタイトル知ってて、それで割とお話があったっていうのが、実は結構盛り上がったっていうのはありました。
佐藤さん、あれですもんね。HR テックと一緒にゲームもご担当
そう
さ
で
れ
す
て
ね。
るということで、かなり接点が多い著者
そう
の
ですね。
方ということなんですね。
そういった、それの盛り上がりとはまたちょっと連載が始まったのは、ちょっと別の経緯もあったりはするんですけれども、ちょっとそこでいろいろお話はあったかなというところはあります。はい。
今回ですね、びっくり退職っていう、すごくドキッとするタイトルがついてるんです
はい、
けど
はい。
も、このびっくり退職について、退職の要因みたいなのってどんな感じに、ちょっと話されているのか、ちょっとだけご紹介していただいてもいいですか？
そうですね。大きく分けて、退職を防ぐことと、びっくりしない、驚かないっていうところの2つが、あると。で、その退職を防ぐっていうところにも、例えばその退職分析の目的が不明確とか、分析後のアクションが難しいとか、退職にかかるデータ取得が難しいとか、そういう要因であったり、びっくりしないっていうところでいくと、予兆があっても気づかないパターンがあるとか、兆候が見えずに気づかなかった負担があるとかっていうところをですね、大きく分けてはそういうところがありまして、それについて、ちょっと細かく書いてあるのが記事の方で、触れられています。
予期できないパターンとかいうのはすごい怖いなと思うんですけど、この予期できないパターンみたいなのってどのあたりなんですか？
やはり、記事にも少し触れてるところであるんですけど、やっぱり退職するってやっぱり大きな意思決定になるので、なかなか切り出しにくいっていうのもありますし、まあ、切り出した段階では、本意するのが難しい状況にもあるっていうのもあります。退職する場合、なかなか言いにくいっていうのが、まあ基本的にはあると思うんですよね。まあその言いにくいっていうところで、どうしても難しさっていうのがある退職につながってるのではないかなというふうには、まあ感じてはいます。
の方、今回初回ということなんですけれども、この先なんかどんな感じになっていきそうみたいなのって、佐藤さんの方でちょっと考えてらっしゃることとかありますか？
まあその HR テックっていう言葉自体は、いろいろまあ、なんて言うんでしょうね。賑わってるっていう風な言い方をしていいかどうかわかんないんですけど、まあ、データも活用していこうっていう機運は当然あるんですけども、特に、まあ、いわゆる人手不足も含めてですね、データ活用、IT 活用っていうのはあると思うんですけども、じゃあ、データで何を見たらいいのかっていうか、どう使ったらいいのかっていうのは、実際にわからないというか、逆にデータに踊らされてもいけないっていうのも現実としてはありますので、なんかそこをちょっと気づきになるようなものが提供できるといいなというふうには私は感じています。
あと、びっくり退職、ちょっと先ほどもちょっとキーワードになっているかな、みたいなところがあるかと思うんですけど、佐藤さん自身、びっくり退職についてはどんな感じの認識でいらっしゃいますか？
そうですね。まあ基本的に、まあコミュニケーションが取れてるかっていうのもありますし、会社に対して何らかの、まあ、マイナスなところとかが、まあ、あるっていうアラートはきっと出してるはずなんですけども、まあ、それに、きっと気づいてないっていうところでの、なんていうんですか、ミスマッチとかで起きる話が大半でもありますし、もちろん本人のね、意向というか、より高いところを目指していきたいっていうところの意向も多分あると思うんですけども、まあ、そういったところも含めてですね、きちんとコミュニケーションもそうですし、なんて言うんでしょうね、相手のことを尊重する対応をしていけば、そこまでびっくりするようなことというか、摩擦の起きるような、まあ、退職とかは起きないんじゃないかなっていうふうには僕は思うかなと。まあ、そのあたり、まあ、ちょっとデータの付き合い方っていうタイトルとはちょっとずれてしまうかもしれないんですけども、基本的には相手を尊重して、いればそこまでびっくりな退職って起きないんじゃないかなっていうふうには僕は感じてはいます。
わかりました。ありがとうございます。
今回はこのあたりで、お開きにしたいと思います。CNET Japan のニュースの裏側は毎週水曜日と金曜日に更新をしております。また次回もお聞きいただければありがたく思います。それでは、このあたりでお開きにしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。